日も竹土香木ノート始めていきたいと思います。最近のニュースはコロナウイルスのニュースでいっぱいですね。春休みも近いということで、国内外への旅行を考えられていた方なんかも多くて、影響を受けるという人も多いのではないかなと思います。とはいえ、一番に気になるのはやっぱり日常生活のことですよね。最近ではいろんな企業がテレワークというのを推奨し始めています。テレワークという言葉、皆さん耳にしたことがあるでしょうか。いわゆる在宅ワークのことでしょうというふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、テレワークの方がもうちょっと広い概念なんですね。そのオフィスにいなくてそのまま仕事ができるっていうような状況のことをテレワークというふうに呼んでいます。なので例えばお家に限らず、例えばお休みを1週間取って、ただそのうち1日だけはお仕事をすると、でも旅行先にいるので旅行先からお仕事しますというような形、これもテレワークなんですね。新型コロナウイルスが流行している今、お仕事の最中オフィスに集まっている間はもちろん、通勤時間帯に電車に乗ったりバスに乗ったりして人と接触する回数が増えてしまうので、これを避けてテレワークをしましょうという呼びかけが行われているわけです。なんで今回この竹土香木ノートという番組でこのテレワークの話をしているかと言いますと、このテレワーク、東日本大震災を機にだいぶ広まったというふうにも言われているんですね。東日本大震災の時はかなりの多くの帰宅困難者が出ました。その後ももちろん交通機関が麻痺していて仕事場に行けない人がすごく多くいたわけですね。これに対しての対策でテレワーク、オフィスにいないで働くという働き方が半ば強制的に採用されたわけです。そんなに長距離の通勤をしている人が多いのはやっぱり首都圏だけではないかという声もあるかと思いますが、そんなこともなくてですね、実は西日本豪雨の時にも私が入っていた広島県呉市の方のお話だと、呉でももちろん車が使えなくなって電車も事前に止まっていたので職場から帰る手段がなくなって無理やり自転車で帰ったとか、途中からはずっと歩いたみたいな話があったりして、決して他人事ではないんですね。それでもちろん帰れないということは来ること、会社に来ることもできないので、結局働き方を考えないといけないということになるわけです。それでですね、企業の側はやっぱりこれも東日本大震災を機にかなり広まったというふうに言われてるんですけれども、 BCP というのを定める企業が非常に増えているそうです。 BCP というのはですね、ビジネスコンティニュイティプランの頭文字なんですけれども、これは事業継続計画という意味になります。これは例えば災害時にどうやってその企業の事業を続けていくかという計画を事前に災害が起こるより前に定めておくというものですけれども、これの一環としてテレワークのことを考えておくっていうような企業があるらしいんですね。緊急時に事業を続けていくための手段としてテレワークがある、あるいは緊急事態が起こって一時中断したとしてもできるだけ早く再開するためにはどうしたらいいかという手段の中にテレワークがあるということになります。この緊急事態で急に工場が止まってしまうだとか、オフィスが全く機能しなくなるっていうような事態に陥ったとして、そうすると経済的に影響を受けやすいのはやっぱり中小企業だったりとか個人商店みたいなところなんですね。特に災害の時にはお店であったりとか商売道具が被害に遭ってしまって使えなくなってしまうことも非常に多いので、 災害後にどうやって復帰するかというのは非常に大事なポイントになります。とは言ってもですね、やっぱりそのあんまり大きくない企業にとってはそんな BCP なんて知らなかったっていう方々もすごく多いです。実はですね、事前復興のプロジェクトとして愛媛県の中で調査をやっていたんですけれども、その中で BCP 決めていますかっていうようなことを企業の方々にお伺いして、やっぱり知らなかったっていう方も多いんですね。大企業になればなるほど、例えば株主総会で説明するために、私たちは災害が起こったとしてもこういうふうに復帰するので大丈夫ですよ、投資してくださいねっていう話をするために BCP 決めているというようなところも大企業ならあるわけですが、やっぱりその絶対に必要なこととして捉えるのがすごく難しいんですよね、災害時のこと。大企業ならそれこそ株主に対する説明のために考えておくみたいなことがある意味義務としてあるような形になるわけですが、そうでないとなかなかやっぱり災害時のことまで定めているというほど気が回ることってなかなかないわけです。でもやっぱりすごく大事なことなんですよね。テレワークの考え方というのは、私が所属している東京大学復興デザイン研究隊が目指しているその事前復興みたいなところにもすごく関連性というか似ているところがあるなというふうに思っていて、というのも非常時に役立てるためにやるっていうところだけではなくて、普段から日常生活から役立つものをあらかじめ使っておいて、それが非常時にも役立つとすごくいいですねっていうような考え方、これが共通だと思っているんですね。テレワークっていうのは普段の生活の中で、例えば通勤時間を短くして、その分別の活動をするであるとか、効率性を重視して家の中、別の場所、そういったところで仕事をするっていうようなことで、さらに例えば今までの働き方でずっと職場にいないといけないんだったら働けなかった人がお家からだったら働ける。一番わかりやすい例で言う、まだ小さい子供がいるお母さんが働くみたいなことですよね。そういった日常生活の中の仕事で役に立つテレワーク、これを普段から練習というかいつも通り使っておくことで、いざ何かがあった時にも役立つ。災害があった時もみんな自分の家からだったら働けるであるとか、今回の新型コロナウイルスのような外出を控えた方がいいような状況になった時も、普段の業務に差し支えなく外出を控えることができるわけですね。で、事前復興というのは、例えば防災のためだけに役立つ、普段は何も使わない建物をドーンと建ててその避難施設にするみたいなことではなくて、普段からみんなが使うような施設としてまず建てておく。いつもみんながそこに行くようにして、こうつながりというか馴染みを作っておく。しかもいつもの生活が豊かになって嬉しいような機能ですね。それに対していざ災害が起こった時は避難所として、しかも質のいい避難所として役に立つみたいなことを目指していると。これってすごく近い考え方だと思うんですね。なので個人的にはテレワークにはかなり期待をしていて、テレワークができるような基盤を作ることを今回を機に進めていってもいいのかなというふうに思っています。テレワークができると、もう一つ災害時に関しては可能性があるなというふうに思っていて、その被災地の仕事を被災地以外でするっていうことがもっとやりやすくなるんじゃないかなというふうに思っているんですね。例えば私は大学院で、まあ、もちろん調査が多かったということもあってかなり現地に通っていったんですけれども、じゃあこれを常に全員が続けられるかっていうとなかなか 難しいわけですね。災害って全国各地で起こりますし、じゃあその度にいつも移動したりとか住み込んだりっていうことが全員できるかっていうとそうではないと思っていて、それに対していろんなところでテレワークの姿勢がまず作れていれば、一時的なボランティアとして瓦礫の撤去だったりとか避難所の運営みたいなことを1週間手伝うとか、それだけではなくて、その後も継続的に別の地域からでも関わっていく、災害復興を支えていくっていうようなことがもっとやりやすくなるのかなというふうに思っています。というわけで、企業でのお仕事の中でのテレワークのやり方を学んでいくことを通して、今までには存在しなかったような形での災害復興の支援ができるようになったらいいなと思っています。実はですね、災害が起こるたびに市役所だったりとか公的な機関のところでも人手がかなり足りなくなるので、他の市町村から応援が行ったりするんですけれども、そういった形で行っている方々には現場でしかできない仕事がやっぱりあると思うので、そちらを優先していただいて、バックアップ姿勢みたいなものを作っていくとか、そういった形でのテレワークと今までの支援の仕方、これを両方重ね合わせることで、より効果的な復興支援みたいなこともできるのではないかなと思っています。災害時のことを日常から考えるとかなり離れたところにあるように思えると思うんですが、非常事態に差し掛かりつつあるこの新型コロナウイルスの流行に対して考えるときに、ぜひ一緒に考えてもらえたらいいなと思います。これからのいろんな企業の対策であるとか、政府の発表する方針にも注目していき
本
たい
日
と
の
思
築
い
土
ます。
広告ノートでは、
新型コロナウイルスが流行してきて、テレワークが活用され始めているというお話から、テレワークが東日本大震災を機に広まったというお話と、テレワークは日常で役立つものをこういった非常時にも役立てていくというところが、事前復興の考え方にすごく似ていますねというお話をしました。それでは皆様、手洗いうがいをしっかりして、体調には十分気をつけてお過ごしください。それではまた来週お会いいたしましょう。